詩編の58編ですね。この詩は非常にこう激しい言葉でもってですね、悪に対する気持ちを述べているというのでは非常に独自なものであるんですね。その例えの仕方がまた独特でですね、そういう意味では非常に独創的な表現でしているわけです。他にはこういうような言葉でもってですね、悪の力が滅びてしまえって言ってることを言ってる、こういう表現と他にほとんど例がないわけですね。そういうことで全くこの死っていうのはですね、特別なこの言葉っていうものを示される人、発想ですね、まあ芸術っていうのは大体そうですね、絵を描くのでも誰も考えたことのような構図とか色とかを考え出す、音楽でもそうですね、今まで聞いたことはないものをですね、生み出す。詩の場合も言葉でですね、誰もそういうことを思いついたこともないような表現で言ってるわけです。まあ最初のところ、お前たちは正しくかかり、公平な裁きを行っているというのか人の子らと。これは神様がですね、こういうふうに人間、人の子、あるいは何しろ神々も含んでですね、そういうふうに正していると、こういうふうに正しているという男なんですね。説明もなしにいきなりお前を正しく一体誰が言ってるのか、この詩を作った人が言ってるのかと、そういう詩、この旧約聖書の詩編に非常にこの分かりにくいところがありますね。で、お前たちはこの地で不正な満ちた心を持ってやってるではないかと、まあ、こういうふうにこの悪の非常に強い力あるものがですね、公然とこの世にはびこっていろいろやってると、でそういうことに対して神がですね、はっきりとこういうふうに糾弾をするという、そういう声をこの詩を書いた人が聞き取ったというわけですね。聞き取って、そしてこの詩人がこのパイプになっています。神様のこの非常に強いですね、この不正に対する気持ちをですね、この詩を作った人はすっとそのまま聞き取って、こういうふうに書いたということなんですね。まあ、そんな説明がないから、これはこの詩を作った人はこういうふうな調子で、いろんな人たちをですね、言ってるのかなとか思ったりしますが、そういうことではないわけです。時々こういうふうなことがあります。そういう意味でですね、この詩編も神の言葉だって言われるんですけども、いろんな意味で神の言葉、こうでもですね、神の言葉を本当に本当に聞いて、それをこういうふうに言ったというわけですね。ですからそういう点で、この預言書と似たようなところもあるわけです。預言書というのもですね、神が預言者に語られた言葉を、彼の激しいその気持ちをですね、悪に対する気持ち、悪に対する裁きの気持ちを預言者に伝えて、預言者がそのまま語るというところがあります。で、そのここら辺のところはそういうところに似てるわけですね。で、次のところなんかは非常にこう、今言ったようにですね、驚くような表現をしています。神に逆らう者、母の胎にある方、時から気が荒々しくって、欺いて語る者は母の腹にある時から迷いに陥ってるではないかと。こういうふうなことは、誰もあまり考えないと思うんですね。生まれる前から母の胎にある時から汚れておって、迷いに陥ってるなんて、そんな人がおるやうことは、私たちも普通考えたことはない。幼い子供っていうのは誰でも生まれた時は非常にこう純真な表情をしているわけです。そういうことでですね、ここに書いてあることはちょっと私たちがちょっとなくても考えてもおよそですね、私たちの感覚に合わないというところがあります。で、合わないから、まあ、ほとんどの場合はこんなこと書いてあると思ってもう二度と読まないという人が多いし、クリスチャンでも詩編というのはあんまりどう思う親しまないという人も多いんですね。こういういろんな表現でよくわからないから。でもここにですね、これをたくさんの詩があった中で150聖書したわけです。で、聖書するときにいろんなこの問題点があったものをですね、祈りながら聖書したわけです。だからなぜこのような激しい表現のものが150の中に選ばれたのかと。これを祈ってですね、たった一人が祈ってこれ選別したんじゃないんですね。150の中にたくさんあったものを最終的にこれをより残そうということで、こういうふうに複数の人たちが祈りを持ってですね、霊的な人に能力のある人がはっきりこれを選んで選定したわけです。で、どういう観点からこういうのが選定されたのかということを私たちが問う必要があるわけです。表面だけ見てですね、こんなつまらないと思うんだったらですね、そんなこと言うんだったらもう聖書のいくらでもそうなります。 で、これは聖書はそこがまたいいところですね。表面的に非常につまらないとかですね、意味がわからない、例えばマタイの福音書の系図みたいなものもそうですね。で、誰が考えても系図、名前ばっかり書いてどんな何でかわからないと。で、初めてそんなことを、まあ、説明を聞いたとかいう人もこの間のちょっと高松でですね、集会で行ったんですけども、まあ、そういうことあります。だから表面だけ読んでですね、こんなつまらないと思って捨ててしまうと、これはわからないというわけです。まあ、そういうことで、こうのところはどんな意味かということなんですが、これはですね、その次の後も、まあ、ついてみますと、蛇の毒にも似た毒を持って耳の聞こえない子らのように耳を変える蛇使いの子にも聞こうとしない、こういう例え、本当に独自な例えですね。非常に堅くないな人を見てですね、こんな風にイメージでこう連想するようなことは普通まずないわけです。で、蛇の毒っていうのはちょっとピンとこないけど、最も強力な毒で、最も人間は苦しまなきゃならないとも言われてますね。このコプラだとか、さまざまな熱帯の毒蛇に噛まれて死ぬっていうことに、死ぬ前にはですね、ものすごい苦しいみたいです。で、その死の苦しみは誰も書かないわけですね。もう死んでしまったわけです。死の苦しみは誰も書いたりしないわけです。まあ、そう、恐ろしい苦しみが襲うみたいですが、そこでですね、そのような、まあ、蛇毒っていうのは極めて生物体が持っている毒としては強烈な毒で、そのような毒で、耳の聞こえないコプラのように蛇使いがどうしても聞かないとかいう、とても不思議な、ちょっとまだびっくりするような例えなんです。で、ここで言おうとすることはですね、一体何かといえば、この悪というこ の非常に根源的な深さを言ってるわけなんですね。それはですね、この母の胎にあるとこからすでにですね、宿ってるというぐらいに悪の力一つで入り込んだら非常に奥深いものがあると。で、それが非常に危険なものを持ってると。で、その悪の特質はですね、不思議なことにいくら良いこと言っても言っても聞かない。これはある種の犯罪とかする人は一体どうしてそんなことをするのかと。間違ってるだろうと。そんなことしたらどうなるのかと。自分も親も周りの人は破滅だろうと。言うても、不思議なこういう悪を犯す人おるんですね。その悪の根に深くとらわれた入り込んだ人っていうものがこういうふうに、蛇毒のような毒を持って耳の聞こえない心の耳を塞いで、普通だったらその独特の音楽を鳴らしたら心がすぐにですね反応するのに全く反応しないと。そういうふうにこの世の悪という現実をですね、非常に深く知った人のこういう独自の表現なわけです。非常に悪の根が深いと。で、そういうことを私たちのもうところを見ても、ああいうわざわざですね、満員バスの中に飛び込んで、爆破して全く関係ない人が足の肩になったりちぎれたり、そういうことはどうしてできるのか、本当に不可解なことですね。戦争になったらそんなことをみんな好んでというかですね、たくさんした人が褒められるみたいなぐらい異常なことになる。それもその人の心に宿った悪が大規模になったらそういう恐ろしいことをするわけですね。ちょうどあの戦争の時、日本の場合も日々の聞こえ耳の聞こえないコプラのようにです、ね、正しいあんな戦争はいけないと言ったら全部これ叩き捨て逮捕してですね、平和主義言ったら犯罪だったわけです。平和主義ってのは危険思想なんですね。そういうふうにこのある世界全体がこういうふうに蛇毒のようなものって近隣諸国やらを次々と毒で倒れさせていったり、あるいはそれに反対する人、正義正しいことを一切耳を傾けないと。どうしてそんなひどいことをするんだろうかと、わけわからないという、そういうこの謎のようなこの悪の力の奥深さっていうものをですね、こういう独自の表現で言っているということなんですね。で、だからこそですね、そういう私たちは非常に気をつけないと、その根深い悪の力に、その毒にやられてしまうと。だからこの人がですね、その7、8、9、10でこれまた非常に他にも見られないような激しい表現で言って、その文字通りだけ取ったらひどいことを言ってると思うようなことです。もうこれはですね、その恐ろしい毒、毒蛇のような毒をどうか神様抜いてくださいと、 それを水のように捨てられて、その悪そのものがこういうふうになってほしいというわけですね。なく藤のように力なく溶けるものにして、悪の力がそのように溶け去ってほしいと、溶け去るようにと、生きながら生きらぬ炎に、要するに悪の力を射取る、生きて悪の力をはびこってですね、いろんな悪いこと、それが焼かれてしまうようにと、そういう激しい表現でですね言ってる。でこの当時は悪の力を持った人間にまでそれが及んで、こういうことをですね言ってるわけですね。で根本的なこの内容はそういうことなんですね。この前半はこの現実の悪の深い力とその毒ということと、次の項目っていうものは、だからこそ何とかして神様その悪の力を徹底的にですね打ち崩してくださいと、それをまあ読んだら驚くような表現で表したということで、まあ船舶にとったらこの敵対する人を何でもいいからやっつけてくれというふうなことになるんですけど、そういうような浅はかなことであれば本来載せなかったんですね。悪の根源性というものに対する見方がここにあるわけです。でそれぐらい強い気持ちでですね、悪というものが除かれるようにという非常に切実な願いが、この独自な表現を生み出したということなんですね。で、もちろん新約になってからはこれがまあ非常にはっきりと霊的なものになってですね、このようにその悪人、こういう悪を持った人間を滅ぼしてくださいではなくて、その悪を持った人間に宿る悪そのものがこのようにその力、歯を抜き去るというのはそういうことですね。その悪の牙、霊的な力を失わせてくださいと、みんなそういう霊的になったわけですね。水のようにしてれ、悪が水のように流れてきますようにと、みんなそうなんです。神らにいられてですね、悪の力がなくなって、人間の悪人でもその中に宿る深い悪がやられてですね、その人が良くなるようにという願いになっていたわけです。で旧約聖書でまだそれが悪と悪人とかですね、まだはっきり分離されてないんですね。それで私たちがこういうところを読むとですね、なんとなく非常に違和感を感じるんですけど、我々は新約聖書の時代にあるわけですね。ですからこういうところをそのままですね、悪の力に対する深い認識と、それから徹底してその悪の力を打ち滅ぼしてくださいという情熱ですね。イエス様を徹夜で祈ったのは何のためかと、このためだったんですね。この7から重要なそういう悪の力そのものをですね、除け去って悪人が良くなるように、だから悪の力がやられてしまって反狂乱になってですね、墓場で怒鳴り散らしたり、する人をですね、その人から悪を追い出したわけです。悪の霊を、それが悪の霊が波くじのように溶けたと、太陽を追うことに両端のこと、そのようにですね、無残に溶け去ってしまえと、悪の力が生まれてきてですね、この世にはびこらないように、そういう意味なんですね。悪の力が火を浴びないように、悪の力が発生する前にどうか滅ぼしてください。それがこの舐めくじのように溶けて太陽を追うことのない自由さのこのなるがよいっていうのは、だからこういうふうに例えてですね、こう鮮やかに浮かんできたっていうところが、この種の独創的なところだということなんですね。普通の三文的にですね、どうか悪の力を追い出してくださいでは別にインパクトはないんですよ。こんな表現できたらですね、誰しもええと思うわけですね。でだからこの人の心の中にはですね、まあ、最近日本でも何かしらよく竜巻が起こるようになったんですけどね、ああいう竜巻のようにですね、言葉というか感情というのは激しく渦巻いてですね、正義の力が非常に激しく起こって、そういうものを悪の力を牙を追ってくださいと、まあ、そういうふうに流産のことがナメクジのようなとか、神の矢とか雷雨の牙が折れる、歯が折れる、生きながら怒りの炎に、随分強い表現ですけどね、鍋が芝の炎に、焼けるよりも早くなんて、これは随分込み入ったという特別な例えですね。生きながら、これは悪の力が今はびこってる、その最中に神様がによってその悪の力が滅ぼされるようにということに、新約聖書ではなっていくわけですね。そういう、まあ、善に対するですね、激しい情熱、悪に対してですね、それを滅びてよく、悪が滅びたら人間は良くなるわけです。ですね、悪人をいくら死刑にしたところで良くならないわけですね。また同じことをする人。だから悪人を悪人たらしめす悪そのものが除かれるようにというのが、クリスト者の願いであるから、それでイエスは、悪人のために祈れと言われたわけです。 敵を愛すとか悪人のために祈れって言ったのはまさにこういうことなんですね。こういうその人の中の悪が溶けていくようにと、焼かれてしまうようにというわけです。で、神に従う人はその結果ですね、あと本当に悪がですね、この世に溶け去っていくみたいなのが本当に喜ぶわけですね。神に逆らう者を血で足を洗うと、これはもう随分生々しすぎるような表現ですけれども、これはもう旧約聖書の時代だからまだこんな表現残っている。まあ、最終的にですね、悪が滅ぶ去ったら本当に喜ばしく思うというわけですね。例えば人間が悪に引っ張られとったのをですね、本当に悔い改めて神様の方に向き直ったら天で大きな喜びがあるとですね。でその人の中の悪がおられた、滅ぼされたら、それは神、その人は神様に向かうようになるわけです。神様を持っている真実や清いものを踏みつけても平気だと、踏みつけてやれと、そういう人の心が方向転換をして神様に従うようになれば、それは本当に喜ばしいことだと、まあ、新約聖書の時代に生きる私たちはこの11はですね、そういうことになっているんですね。神様がこう裁かれる方向を見て喜ぶのだと。神に逆らう者を血で足を、これも付け足しですけれども、それでまあ一番最後だから、神に逆らえばこういうふうに神の力によって裁かれるけれども、神に従うならば、これは正義の人、神に従う人正義って言うんですけれども、は必ず実を結んでいくと、この世がどんなであろうと神は存在するのだと、悪の力を裁く神は存在するんだという、そういう確信で終わっているわけです。最初から神の言葉ですね、この不正が充満している中でですね、神様はお前たちは一体何をやってるのかと、悪の力に対してこういうふうに言ってですね、そしてこのように、現実とその悪が必ず滅ぼされていくと、その状況を最後に一言で言ったんです。神は存在する、神はこの地を必ず悪を除き去ると、裁かれると、ですね、そのありさまをこういうふうに言ったというわけです。まあ、他に類のないような表現があるシーンなんですけども、だからそういうことをそのまま表面的に非常にこう、私的に違和感を覚えさせるんですけど、そこに流れている根本精神ですね、さっき最初に言った、なぜこの詩がこういうふうに選ばれたのか。要するに十二節に固い確信があったというわけです。その確信を保守的に表現した旧約聖書的な残像が残っているわけですけども、まあそういうことなんですね。で、こういうことはですね、もう少し柔らかい表現では、そもそも詩編の最初からそのことがあったわけです。ちょっと詩編の第一句を見ていただいたらですね、この基本的に同じテーマなんですね。第一編っていうのを見てもらったらですね、第一編の二節三節以降を見たらですね、第一編の主の教えを喜びないしは愛し、昼も夜も口ずさむというのは黙想する、瞑想するというのが本来ですが、いつも御言葉を覚えている、思っている、その人は流れのほとりに植えた木で豊かに実を結ぶと、そういう人は必ず何か不思議な繁栄があるというんですね、どこか豊かさがあると。ところが4節以降で、神って要するに真実とか清いものとか愛とか、そういうものを殺したり踏みつけたりする、そういう悪の力はいくらある時に強そうで見えてももみ殻のようだ。これは例えばさっき言ったあの第二次世界大戦の時、ヒトラーもそれにも日本の軍部、間違った政治家たちも非常に一時は幅を利かしとってですね、この世の王者みたいな風潮をしたったんです。日本もアジア全土をですね、天皇が支配するんだなんて、まあ、そういうふうなことを平気で言っとったんですね。それで侵略していったわけです。だけど結局わずかそれ十数年、本当に吹き飛ばされるものがあげるようになった。 悪の力って本当に儚いですね。善の力どんなに倒されてもずっと続くというところです。神に逆らう、そういう真実に逆らおうとするものはどんなに一時的に勢力があるようになっても必ず裁かれていくというわけです。で、神に従う者は必ず死を覚えてくださって、どんなに苦しいことがあっても必ず覚えられているとけども、その神様に逆らう者は最終的に必ず滅びるんだと、そういうことで見たわかるように、ソフトな表現だけれども本質的にはですね、この一辺基本的な基本のトーンなんですね。基調っていう、基調講演って言うんですけど、この支援の第一辺はこの支援全体の精神を言ったこの基調なんですね。でそれが今日のところにも実は言ってるので、その表現があまりにも独自というか独創的だから、こういうのはあんまりまず引用されたりしないですね。リクエストの表現とか。だけど本質的に今言ってましたように、この支援第一辺の基本方針とそのまま一致したものであると。だからこそこういうものをですね、入れられたということなんです。新約聖書の現代の私たちにはこの表現をそういう説明的にしない限り、このままではですね、それはパッと読むわけですかね、誰でも。びっくりしてしまうから。基本法の考え方ってずっと生きているわけですね。悪の力は必ず滅びていくと、本当に簡単に滅びていく、溶け去るようになっていくと、このもみ殻に、吹き飛ばされるものが、これはあんまりショッキングな表現なんだけど、こちらの方ははるかに強い印象的な表現ですね。溶け去っていくと、際で、折られていくと、炎に、焼かれていく、まあ、そういうふうな感じで悪の力が最終的に滅びるということを言っているということです。私たちも神様を見つめていた私たちの内なる悪もですね、このようにどうか内なる悪もどうか牙を持っていると、歯を悪い歯を持っていると、だから時にこれを向き出して相手をかぶって噛んだりするということがありますので、私たちの一人一人の内なる歯とか毒牙みたいなものをどうか追ってくださいと、そういうものが水のように流れ去ってください、そういう気持ちですね、それがなめこじのようにみんなの悪い牙みたいな固いものを溶け去ってくださいと、そういう願いにも通じていくというわけですね。はい、それではまあ今日はそこまで。